前の幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。アーメン。それでは、神の作品とされてと題しまして、聖森牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。主の皆を心から賛美いたします。今朝も多くの皆様とともにこのように礼拝が捧げられますことを、主に招かれたことを心から感謝いたします。共に祝福のもとにされたことを感謝しながら、お近くの方はですね、顔だけ動かしていただいて、祝福しますとご挨拶を持って始めましょう。祝福します、祝福します。皆さんお一人お一人祝福いたします。感謝します。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深いご愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえます。心からこの朝、私たちに新しい命を与えてくださり、あなたの皆のとどめられているこの教会へとお招きくださり、心より感謝いたします。多くの兄弟姉妹、また新しく来られる方、共にライブ配信を通して、礼拝を捧げられます。この朝、新しい週間の始まりに、御言葉をいただいて始められる、この新しい一日、一週間の始まりを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して、あなたが大いに栄光をお受け取りくださいますように、聖霊様は自由自在に、このうちにあって、また私たち一人一人、御言葉を聞く者のうちに働いてくださり、今日どうぞ直接、一対一でイエス様あなたとお出会いする礼拝となりますように祝福し導いてください。御言葉のうちにある縁の命を組み上げながら、どうぞ今日もあなたの本当に御言葉によって力をいただき、励ましをいただき、立ち上がる時となりますように、また恵みによって主に立ち返り悔い改めの時となりますように祝福してください。あなたのご愛に応える礼拝となりますように、様々な問題、困難の中で私たちは今日ここに集っております。どうぞ主を答えてください。どうぞ私たちにあなたのご愛を、あなたのご計画を教えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができず、病の中にいる兄弟姉妹がいることも覚えております。主をどうぞそれぞれの場所にあって、主が伴ってくださり、回復癒しの一週間となりますように、またいつも私たちが覚えながら歩むことができますように助けてください。この礼拝を通して、リバイバルと世界宣教が大きく前進していきますように、小さき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてください。御父上に浴びせられながら、どうか主の御心だけ、御言葉だけを取り継ぐことができますように清めてください。すべてを御手に委ねます。心から感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。日々主のご愛とまた癒し回復に預かりながら、このように皆様と共に礼拝が捧げられますことを心から感謝いたします。何度かこの5月の末にスヨンロ教会の G&G セミナーに参加させていただいたことを分かち合わせていただきました。このスヨンロ教会はキム・ソンホン君またパク・ハリン君の母教会でありますし、また数年前ですね、玉川教会ではミッショントリップに行かせていただいた、非常に恵みに預かっているこの教会であり、またその牧師先生としてですね、この開拓されたジョン・ピルト先生のこのメッセージを通して、たびたびこの恵みと力に預かっております。その中でですね、先月5月ですね、その先生が取り継いでくださったそのメッセージの中で、大変印象に残っている先生のお言葉がありました。それは 長年ですね、先生が牧会してこられたその中にあって一つだけ後悔していることがありますと。でそれはですね、もっと信仰継承のために取り組むべきだった、まあ、そのようなことを先生がおっしゃられておられました。スヨンの教会はこの釜山にある教会であります。今5万人近いんでしょうか、生徒たちがですねいらっしゃる教会です。もう言うまでもなく、もう成功という言葉が正しいかどうか分かりませんけれども、韓国の中にあっても本当に成長し、神様の恵みによって立派に立て上げられている、うちに外に主の栄光が表されている教会でありますし、日本の教会と比べたらですね、もう十分に信仰継承、この若者たち子どもたちがたくさん集まっている教会であります。それでもジョン・ピルト先生がですね、もっともっと信仰継承のために取り組むべきだった、そのことをメッセージの中で語っておられました。そのメッセージを聞きながらですね、私のうちに願いが起こされました。それは私たち玉川教会もまた信仰継承のために特別に覚える礼拝を月に一度捧げていくこと。フィリピンの信徒への手紙の2章の13節口語訳で読みますと、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神が良しとされるところだからである。この御言葉の通り、これが主の御心であれば主が実現させてくださることを信じます。しかし言うまでもなく、信仰継承というのはもう主の御心であり、特に世界宣教をする教会においてはもうこの祈る責任があります。子どもたちのために、若者たちのために、責任を持って信仰継承ですね、リバイバルを祈っていかなければなりません。昨年でしょうか、霊泉教授が南名古屋教会に礼拝に行かれましたときに、山川明美先生の教会ですけれども、その時のですね写真を見せていただきましたけれども、たくさんの子どもたち、若者たちが集まっておられました。まあ、山川明美先生はですね、ご存知の方いらっしゃると思いますけども、たくさんお孫さんがいらっしゃいます。以前先生からお話を聞きました。家族全員で集まったら50人ぐらいにですねなるそうです。で、お父さん、まあ、お孫さんたちからすればおじいちゃんですけれども、おじいちゃんは族長とアブラハムとですね呼ばれているぐらい、本当に祝福に預かっている先生ご家族ですけれども、これもやはり世界宣教する教会だからこそ、そのような祝福、子どもたちが溢れているんだなということを、その写真を見ながら思わされました。玉川教会も等しく今もたくさんの子どもたち、また青年たちとともにこのように礼拝が捧げられることを、決して当たり前ではない神様の祝福であることを覚えて、心から感謝いたします。祈り会のごとにですね、私たちはリバイバル世界宣教の使命、また信仰継承のために祈っております。その祈りを捧げるときには、特別な主の御旨、また主のご愛を私たちは覚えています。もう涙が溢れてきます。そしてそのように祈らせてくださる主に心からの感謝が湧いてきます。決して当たり前のことではない、主が特別な選びの中で子どもたち一人一人を祝福し、また世界宣教リバイバル、この大きな神様の目的の中で今そのような祈りを玉川教会にも起こしてくださっていることを、心からただただ主の恵みに感謝するものであります。今朝私たちは特にこのことを覚えながら共に礼拝を捧げたいと思いますし、また特にですね、第1回目ではありませんけれども、子どもたち、今日集まっている若者たち、今日の御言葉が一人一人のうちに豊かに力となって語られていくことを主に期待しながら、また大人の私たちも同じ御言葉に預かりながら、神様の共に期待をですね心に抱いていきたいと願います。今朝、神の作品とされてというタイトルを付けさせていただきました。購読箇所、エフェソによる信徒への手紙2章の箇所を共に読みました。ここにはですね、以前一節のところにあります。さて、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。ですね。 生きているけれども、人間的にこの肉としては生きているけれども、けれども以前、つまりイエス・キリストと出会う前、イエス様を信じて生きる前においては、死んでいたものなんです。どういうことでしょうか。また4節の、ごめんなさい、3節の後半にはこのように書かれています。他の人ごめんなさい、3節を読みます。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。つまり聖書ではイエス様を信じないその以前においては、私たちはどのような状態だったかというと、いつも自分の思い、自分の願い、自分のやりたいこと、自分の自己実現、それがいつも心の中に中心にあって、またさらにはその自分の思い、それがなっていかない、また人と比べて落ち込んでしまう、いつも他者と比べながら、自分はダメだですね、もっと頑張んなきゃいけない、でもなかなか人と同じようには生きることができない、常に自分の思いに捉えられながら、また時には親の思いや願いですね、大人が思う思いや願いに捉えられながらできない、失望の中に、またさらにはもっと自分にはこれができる、あれができるとですね、欲望のままに、欲するままに、自己実現のままにですね、自分中心のままに走り抜いていた。で、そういう状態は死んでいる状態。決してそこから祝福するもの、そこから本当に他者のために生きる、そのような命、神様のために向かっていく命はそこからは湧き上がってこない。いつも自分中心、もしくは人中心、物事中心ですね、この世中心、そのように生きている状態であったこと、そのことがですね、この聖書の中に記されています。けれども、そのように生きていた私たちでありますけれども、4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったのです。そのように自己中心に生きですね、祝福を与えるものではなく、もう自分の祝福ばっかり、自分の家族の祝福ばっかり、自分の国だけの祝福ばっかり、その結果どうなっていくでしょうか。分裂があり、戦争があり、いつも私の国が良ければいい、私の家庭が守られていればいい、そのような思いで人々の心はいつも固くなんです。愛がありません。平和を実現することはとてもそのような心ではなすことができません。それが世界の状態です。けれども、憐れみ豊かな神様は私たちにイエス・キリストを使わせてくださって、そしてイエス様の十字架を通して、ちょっとですね、2章の後半読ませていただきますけれども、14節を読ませていただきます。354ページ14節から16節までを読みます。実にキリスト私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださいました。つまりイエス様の十字架を通して、神様から離れていた私たち、本当に祝福されて祝福をもたらすものとして生きることのできなかった私たちを、イエス様の十字架と復活によって父なる神様と一つとしてくださり、イエス様の命の中で一つとされて生きるようにしてくださいました。パウロは語ります。4章の後半、あなた方の救われたのは恵みによるのです。一方的な神様からの恵みによってイエス様を使わせてくださって、私たちに信じる恵みを与えてくださって、その救いに預かる恵みに与えてを与えてくださった。8節、さらにもう一度パウロが語ります。事実、 あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神様の賜物なのです。アーメン。誰一人自分の力でこの救いに預かったものはありません。どんなに親がクリスチャン親であったとしてもクリスチャンホームであったとしても神様の恵みによらなければ子供たちもイエス様を主と告白してバプテスマを受けることができません。今日ここに集った子供たち若者たち皆さんにこの恵みが注がれていることを信じて心から感謝いたします。主の招き、主の恵み、主の救いの中に皆さんが入れられていることを信じます。ではこのような恵みに預かった恵みというわけですから私たちが努力で受けたものではありません。ただ一方的な神様の恵みによってその救いに入れられたイエス様と出会うことができたその恵みの目的、それは一体何であるか。10節のところをもう一度一緒に読みましょう。エフェソの信徒への手紙2章の10節です。10節をともに読みましょう。3、はい。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。アーメン。これ口語訳で読ませていただきますと、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。Created in Christ Jesus for good works ですね。Created in Christ Jesus、 もうキリストにあって作られた人生。私たちは本来神様から離れて先ほどのように死の中、暗闇の中を生きてしまう自分中心のものであったけれども、キリストイエスにあって新しく作られた神の作品にとして作られたのです。皆さん、これはすごいことではありませんか。すごいことなんです。イエス・キリストにあって作られたんです。このところで神によってと言わずパウロはイエス・キリストにあって、つまり2000年前私たちのために来てくださって十字架につけられ復活してくださったイエス・キリストです。私たちはあの2000年前から長い時間が過ぎていますけれども、今同じイエス・キリストのたった一回その十字架と復活のその救いの技によって私たちはキリストにあって全ての者たちが作られて神様の作品とされたんです。神様はこの作品をどれほど尊く大切にされておられるでしょうか。子供たち皆さんお一人お一人、若者たち皆さんお一人お一人は神様の作品とされたんです。これからされるんではありません。これからそのように神様が作ってくださるんではありません。イエス・キリストにあってもすでに神様は私たち一人一人を神様の作品としてくださったんです。それは神様のために良い技を行うものとして、神様のために生きる目的を与え、私たちを作品としてくださったと聖書は語っています。今が皆さんにとってどのような悩みの中にあったとしても、学校のことであれ、また友達とのことであれ、勉強のことであれ、お仕事のことであれ、人間関係のことであれ、肉体の健康のことであれ、将来のことであれですね、私たちはもしくは自分自身の弱さの中であれ、どのような難しさを覚えていたとしても、もしくは今日までの育った環境がどうであったとしても、過去がどのようであったとしても、皆さんはイエス・キリストにあって神の作品として作られた皆さんであることを感謝いたします。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。 どのような過去があっても関係ありません。どのような家族の中であったかとしても関係ではない。主がお一人お一人を特別に選んでくださって、イエス・キリストにあって Created in Christ Jesus for good works、 良い働きのために、すでに備えてくださった働きのために、皆さんお一人お一人は尊く選ばれました。ダビデでですね、ダビデは詩編でこのように語っています。詩編の59編を、あ、ごめんなさい、139編を開きましょう。980ページ、詩編の139編です。930ページ、139編の13節18節を共に読みましょう。980ページ、詩編139編の13節から18節を、少し長いですけれども共に読んでいきましょう。980ページです。詩編139編の13節18節です。3、はい。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。決められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても、私はなおあなたの中にいる。アーメン。聖書がはっきりと、あなたたちは母の体内にいる時から、いや別の箇所ではその前から作られた。神様によって、神様の目的のために作られて、ダビデは語ります。恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。ダビデが神様と共に歩んでいくとき、その御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っていると、そのように告白するほどでした。つまりその驚くべき力は、自分自身の力、人間から発せられるものではなく、神様から発せられるものの力の中で、驚くべき御手の中で、力の中で、私たち一人一人が作り上げられている、想像されている。そのようにダビデが言います。あなたには私の骨も隠されてはいない。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。私たちがまだ知らないその日もすべて主の御手にあり、主が作ってくださる一日一日を私たちは今歩んでいるんです。私たちは知らないことがたくさんあります。だから将来に不安を覚えます。どうすればいいのかわからないことがたくさんあります。現実を見るときに私たちは恐れを覚えます。覚え煩います。けれどもその日のすべてが主の御手にうちにある。その日を喜んで生きること、その日を信頼し主により頼んで生きる、そのような人生を生きたのがダビデ自身でした。失敗もしました。たくさん罪も犯してしまいました。けれどもその度に主のもとに逃げ込んでいったとき、ダビデは、あ、この一日さえ、失敗した一日さえ何一つ無駄ではなかった。主の栄光のためにすべてが主のご計画のうちにあったことを知りました。私たちも同じです。失敗することがあります。倒れることがあります。自分の罪に泣くことがあります。分からなくなってしまうことがあります。時に逃げてしまうことがあります。けれどもその一日一日は主に隠されておりません。すべて主の御手のうちにあります。すべてを主が知っておられます。これはどれほどありがたいことでしょうか。すべてを主が知っておられ、
主は必要な助けを持って御言葉を持って皆さんを主のもとに返してくださるお方です。十字架のもとに、イエス様のもとに、日ごとに導いてくださるお方です。そしてその一日一日をもって主は皆さんを作品として成長させてくださり、養ってくださり、皆さんを通して良い技が行われていくために、皆さんを通して神様の皆が崇められていくように、皆さんの一日一日は何一つ無駄なものはありません。何一つ益とならないものはありません。主に立ち返っていくとき、主と共に生きていくとき、神様は全てを益として働かせてくださいます。そのようなご計画のうちに私たち一人一人が招かれていること、そのようなイエス様の十字架と復活の救いがあることを聖書は私たちに語ってくださっています。イザヤ書の43章を開きましょう。それゆえ主なる神様はこのように言われます。43章4節、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛している。イザヤ書43章の4節、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。このお方が私たち一人一人の人生を作り出してくださり、一日一日を神様の作品として導き、助け、救い出し、養ってくださっていることを、主の栄光のもとに導いてくださっていることを信じて心から感謝いたします。同じく43章の23節、ごめんなさい、21節、主は言われます。私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らなければならない。口語訳では、この民は私が誉れを述べさせるために、私が自分のために作ったものである。皆さんの人生は何一つ、誰の人生一つとって誰のものの所有ではありません。神様のものです。神様が神様の栄光のために皆さんお一人お一人を救ってくださり、その人生を与えてくださいました。イエス・キリストにあって神の作品としての人生を与えてくださいました。今日私たちは聖書を通して語られているこの御言葉の約束をしっかりと心に留めて、新しい1週間歩んでいきたいと願います。私たちは新しい習慣、世に出ていくと迷います。人の意見にも私たちは心が動揺します。目の前にある出来事、いろいろなこと、人の状況、人間関係、また置かれているさまざまなことに私たちは不安を覚えていきますけれども、どうぞ今日の御言葉をしっかりと心に留めてください。私たち一人一人はキリストにあって神の作品とされたのです。死から命に移されて、神様の作品として、尊い存在として、高価で尊いものとして、たとえ今がどういう状況であったとしても、神様の約束は変わることがありません。皆さんの弱さによって神様の約束が変えられることはありません。神様はイエス・キリストにあってしつこく言います。神の作品と私たちをしてくださったのです。良い技を私たち一人一人のために備えてくださっていることを心から信じて感謝いたします。私たちはどんな良い技ができるだろうかと思います。私にどんなそのような賜物があるかと思います。以前私の証ですけれども、私自身がこの牧師としての証明に預かった大きなきっかけとなったのは、たびたび皆さんに証させていただきますが、霊姉妹とのですね、出会いの中にあって、私は姉妹と15歳の時からの友人ですけれども、その中にあって、人生の中にですね、私は19 19歳の時から、まあ、あちらこちらにですね、放蕩を始めました。外国に行って、あっちに行って、こっちに行ってですね、いつも話します、優秀な姉が6歳上にいるものですから、非常にプレッシャーを感じながらですね、でも何一つ自分にはできないこと、そのような自分自身に失望しながら、でもきっと何か特別なことがあるに違いない。何か神様はですね、やってくださるに違いない。まあ、そのような思いを抱きながら、あちらこちら行きました。アイルランドに行きました。フランスにも行ってみました。最後、日本に帰ってきた時には、もうボロボロの状態でした。肉体においても、心においても、もうズタズタの状態で帰ってきました。もう体重もきれいに痩せ細って帰ってきました。その時帰ってきてですね、レイさんが非常に驚かれたのを覚えています。大丈夫ですか？ですかと言いませんけど、大丈夫？こんなに痩せ細ってですね、このもう手もですね、ガリガリになる。まあ今もあんまりもっともっと痩せてたんですけれども、まあそのようなですね、本当に非常にもうみんなが心配してしまう、まあそういう放蕩の限りを尽くして帰ってくると皆さんそうなりますですね。神様に、いろいろとですね、訓練に預かりながら、あ、こうじゃない、ああじゃないですね、いや、私はこうだ、私はこの道がいい、いや、神様がそうじゃない、ああじゃない、いや、私はこの道がいいんです。ですね、そのように母には私は生まれた頃から反抗期ですとそのように言われているもののようなものですから神様にとことん反対しながらですね私の道を私が計画した道を、まあ、歩みたかったんですでもその結果は肉体においても霊においてもボロボロになって帰ってくる始末でありましたけれども神様の素晴らしい憐れみと恵みによって試練を通されながら教会に帰ることが許されイエス様に立ち返ることが許されルカによる福音書10章の御言葉マルタよマルタよあなたは多くのことを思い患っているでも大切なことはたった一つだけそう多くはないいやただ一つだけであるこの御言葉を持って主のもとに立ち返っていった時そのような中で、大事な友がイエス様と出会いそして、救いに預かっていきましたその時たくさんのことを人生の中で求めあれがいいこれがいい私の心を満たしてほしいそのような願いで歩んできましたけれども姉妹が救われた時に ありがとう神様私に紹介してくれて教えてくれてありがとうそのような声を聞いたときにそのような言葉をいただいたときに私はその時人生に今まで感じたことのない魂の喜びを覚えましたこんなものをこんなに放蕩してきたものを主は立ち返らせてくださって主が愛してやまない一人の魂の救いのために用いてくださった皆さんこの喜びは何にも代え難い喜びです皆さんを通して一人の失われた魂が主に立ち返っていくこの感動はどの感動にも比べ物にならない感動です主は皆さんを通してそれを成したいと願っておられます皆さんを通して主は良い技を備えておられます皆さんが預かった救いの恵みイエス様のご愛イエス様の素晴らしいご計画そのご計画を知らない一人一人を皆さんを通して良い技を備えてくださっていることを信じます皆さんはそのために選ばれた尊い一人一人です皆さんの友達に職場に出会う全ての人たちに皆さんは神の作品として良い技を行うためにイエス様を述べ伝えるためにまたイエス様のご愛を持って助けて励まして慰めるために皆さんは神の作品として作られました最後にイザヤ書の54章今日の聖書箇所を共に開いて終わりましょう1151ページイザヤ書54章2節と3節を共に開きましょう2節を共に読みましょう1151ページイザヤ書54章の2節 二節の御言葉をともに読みましょう。1151ページ、イザヤ書54章の二節です。三、はい。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、押し、綱を伸ばし、杭を固く打て。もう一度読みましょう。三、はい。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て。アーメン。これは大変有名なですね、この海外の近代宣教の父と言われたウィリアム・ケアリー、イギリスのバプテストの宣教師としてインドの宣教の道を開いていった方でありますけれども、この方はクリスチャンホームで育ってですね、もういわゆる形式的な信仰生活を若い時しておりました。靴を作る修理工として歩んでおられましたけれども、ある一人の人の出会いを通してイエス様の誠の出会いに立ち返らされて、そしてそれからというものをですね、ウィリアム・ケアリーのうちに聖霊充満の恵みが働いて、誰にでもこのイエス様を語りたい、伝道したい、そのような思いで信徒でありましたけれども、バプテスト教会の中で説教するものになっていきました。そして彼がそのような思いを与えられた時、目の前にいつも世界地図を広げながら祈っていたそうです。ウィリアム・ケアリーのこの箇所を通して語られた大このですね、有名な説教の中にウィリアム・ケアリーがこのように言いました。神から偉大なことを期待せよ、神のために偉大なことを企てよ。今日のこの御言葉は、あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げて、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打ちなさい。今私たちが見ている現実ではなく、見ている状況ではなく、あなたの天幕に、あなたが備えてくださる、あなたにとって神様が備えてくださる偉大なご計画を神様のために想像しなさい。神様のために計画していきなさい。ウィリアム・ケアリーは世界地図を開きながらそのようなメッセージをし、そしてそのような祈りの中でインド宣教に導かれていったといいます。ですからウィリアム・ケアリーはこの御言葉の中で、事実神様が自分自身の天幕を広げてくださって、自分自身の住まいを広げてくださって、信仰の目を持って神様が私たちをどのようにして作品としてこの地に世界に用いてくださるかをウィリアム・ケアリーは期待し祈っていったんです。私たちもこのように祈るものとなろうではありませんか。私たちを作品としてくださった主が、私たちに大いなることを期待してくださる主が、私たちを通して素晴らしい神様のご計画、良い技を成し遂げてくださることを信じます。そのような計画を神様が今日皆さんお一人お一人に特別に今日集いし子供たち若者たちに持っておられることを信じて心から感謝いたします。主はお出来になります。主は期待しておられます。主は皆さんお一人お一人に期待しておられますけれども、大事なことは私たちがイエス・キリストを信じ、イエス様の十字架と復活を信じ、私たちに与えてくださる神様のご計画があることを心から信じ、神様に期待していくことです。目に見える現実ではない、目に見える、いや自分自身の貧しさを見るのではなく、あなたの天幕に場所を広く取りなさい。あなたのというんです。皆さんお一人お一人です。他の誰でもない、あなた自身のうちにある神様のご計画がどれほど素晴らしいものか、悔いを固く打て、信仰を持ってしっかりと惜しまず神様の偉大なるご計画を企画していくもの、計画していくもの、神様に期待していくものとなることができますように。主はそれらを用いて主の栄光をこの地にあって、また全世界にあって主が表してくださることを信じます。皆さんを通して世界を祝福してくださることを信じます。皆さんがそのような祝福のもといと作品とされたのです。主はもうすでに良き技を備えておられます。 これからではありません。もうたくさんのご計画が皆さんお一人お一人を通して主が持っておられることを信じて主に期待いたします。どうか皆さんお一人お一人がこの神様の偉大なご計画の中で大きく信仰を持って綱を伸ばし、主の素晴らしいご計画が皆さんを通してなされていきますように。またどうか大人の皆さん、子供たちを見るとき、若者たちを見るとき、そのような素晴らしいご計画があることを覚えて祈ってください。取りなして祈ってください。祝福を祈ってください。子供たちが現実に押しつぶされてしまうことがないように、ここで今日聖書に載って語られているイエス・キリストにあって素晴らしい作品として子供たちが若者たちが作られたことを子供たちに語ってください。教えてください。そして祈ってください。決してあなたはダメだと言わないでください。ダメではありません。誰一人ダメなものはおりません。いや、むしろ私たちはそもそもダメな者たちでした。でもイエス・キリストの十字架と復活は私たちに救いを与えてくださいました。私たちの人生を神様の作品、尊い神様の栄光を表す作品としてくださいました。どうかこの御言葉が玉川教会に皆さんお一人お一人に豊かに実現していきますように、そしてリバイバルと世界宣教の大きなご計画が実現していきますように心から信じて神様に期待いたします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今日私たち一人一人に御言葉を与えてくださり、イエス様が与えてくださった十字架と復活のこの福音が、この救いがどれほど私たちに大きな幸いを祝福を人生にもたらしてくださっているかを教えてくださりありがとうございます。イエス・キリストにあって私たちはすでに神様の作品とされました。今一度主よ、今日の御言葉が子供たち、若者たち、これから主よ、あなたのご計画を担っていく友達が、どうぞ兄弟姉妹たちが一人一人がこの御言葉にあって新しい一週間力強く主と共に歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞ失望するとき、悩みの中にあるとき、イエス様、あなたの素晴らしいご計画を思い起こさせてくださり、今日のイザヤ書の御言葉の通り、どうぞあなたの天幕の場所を広くたり、あなたの住まいの場所を広げ、惜しまず綱を伸ばし悔いを固く打つことができますように、どうぞ信仰を持って一人一人が与えられた神様のご計画のもと歩んでいくことができますように祝福し導いてください。聖霊様、どうぞ新しい一週間、共通同士を一人お一人とともに、ライブ配信を通して聞く一人お一人とともに、主のご計画にあるすべての者たちとともにいてくださって、あなたが素晴らしい導きを与えてくださる一週間となりますように、主をいつも伴ってくださり、いつも御言葉を与えてくださり、いつも主に期待する信仰と祈りを私たちのうちに教会に起こし続けてくださいますようにお願いいたします。必ず主の御言葉の通り、リバイバルと世界宣教の素晴らしいご計画が玉川教会を通して、集いしお一人お一人を通してなされていくことを信じて心から感謝いたします。どうぞ期待させてください。主の御言葉に大いに期待し歩んでいく私たちとならせてくださいますように、すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。